さて皆さん、大ニュースです。なんと大杉正明のクロスカルチュラルセミナーボリューム2が3月8日から発売となりました。そこでですね、来る3月26日金曜日夜7時から丸善丸の内本店にて観光記念イベントを行います。私とスーザンさんが会場でライブでですね、クロスカルチュラルセミナーをお送りすると、こういうことであります。ぜひ、遊びに来てくださいね。先着順で受け付けますので、詳しくは丸善丸の内本店のホームページのイベント情報をチェックしてください。
大杉正明のクロスカルチュラルセミナー
Sponsored by Olympus。
Welcome to the Cross-Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Well, Susan, I would like to talk about something that has been bothering me or bugging me for quite some time.
Oh, I hope it's not something that I've done.
No, not at all, no. But it's something about our students. Some of my students, during class, that's the important part, chew gum. And I particularly don't like to see my student chew gum or drink something in class. Of course, I mean, they don't drink wine or any intoxicating drinks, but sometimes they bring a bottle of water and drink and chew gum. Particularly chewing gum is something that I cannot just put up with. And I just would like to see how... Americans would, cope with it or react to it?
That's a good question. Well, frankly speaking, if you chew gum in class, let's say from the elementary school level up until the high school level, the teacher will probably be angry and, you know, tell you to throw it out immediately. You know, you'll get in trouble. But at the college level, there's definitely more flexibility, and I don't think the professors mind so much as long as, you know, the student who's chewing gum isn't making a lot of noise. I think that goes for the, you know, snacks and drinks too. Certainly in my college days, I remember bringing in, you know, some chocolate or, you know, maybe a cup of coffee into the classroom, and, you know, again, the professors didn't really mind. I think, certainly wasn't the only one. But again, with chewing gum, as long as it's not making a lot of noise, people don't mind. Now, the office is another story, and I was kind of curious about that. I get the impression that in Japan, chewing gum is a no-no.
It's a no-no. I don't think that Japanese executives will tolerate that.
That's right. Yeah, I think in the States as well. Now, it's certainly going to depend on the type of office, type of work that you're doing. But, you know, certainly if you're going to be giving a formal presentation or you're in a formal meeting or perhaps you're going to go to your boss's office for your performance evaluation, it's probably not a good idea to chew gum during those times. But if you're just working at your desk on your own, and again, the key point here is not making any noise while you're chewing gum, none of the, you know, the popping or smacking noises, then I think people don't really mind so much. And in fact, I think people are kind of flexible in some ways because there are people who, for example, are trying to quit smoking and they might chew gum to kind of help them get past the urge. But generally speaking, as long as you're not disturbing someone else, it's not that big of a deal. Certainly doesn't look that professional, though. However, I did read something interesting recently. Mm-hmm. There was a company where the management had very strong feelings against chewing gum, so much so that they decided to enact a $300 fine on any employee who was caught chewing gum during working hours. Now, I don't know if they were able to, you know, succeed in this or not, but it was a very surprising article, to say the least.
Mm-hmm. You know, I was surprised to hear that American profs would not mind seeing their students chew gum in class. Because I do mind. Mm-hmm. Personally, I do mind. And I try to tell my students not to chew gum in class. Mm-hmm. So maybe I'm a bit too strict, do you think?
Well, you know, hey, it's your classroom. You get to make the rules, right?
Yeah. なるほどね。実はですね、大学の授業中にガムを噛んでる学生が、まあ、時々いるということにちょっと頭を悩ませていると言いましょうか。 あんまり厳しくうるさく言うのもどうかなとも思いますし、しかしですね、授業中にくちゃくちゃやっているのを知っていながら見て見ぬふりというのもどうだろうかと私は思って時々注意をするのですが、スーザンさんのですね、意見では、まあ、高校まではかなりそれは厳しく指導するというのが原則のようですね。しかし、大学レベルになると、周りに迷惑をかけていないということであれば、まあ、ガムを噛もうと、ちょっとしたスナックを食べたり、ちょっとくらい飲み物を口にしたり、するのもですね、そんなに問題にはならないということのようですね。私とは随分これは感覚が違うと思ってですね、文化の違いだなと今日は感じますが、一方オフィスではですね、やはりまあ基本的には接客するであるとか上司のところに行くという場合に、アメリカはよく映画なんかでも出てきますが、ある程度の役職の人は自分の個人のオフィス持ってますよね。ノックして入っていくのにガム噛みながら入っていったら、これはもうですね、人事査定がね、ものすごい悪くなっちゃうと思いますから、プレゼンテーションするときとか、そういうときと場合は選ばなくちゃいけないだろうと。しかし、まあ自分一人でデスクに向かって仕事をしている最中であれば、迷惑が誰にもかからないんだから、ガムくらい噛んでも多めに見てもらえるんじゃないかと思いますよと、こういうことなんです。ただし、最近読んだあるですね、記事があった。それはあるアメリカの企業がですね、社員に対して、勤務中にガムを噛んだら300ドルの罰金だぞと。$300 fine と。この場合の fine というのは、I'm fine の fine と同じスペリングなんですが、罰金という意味の名詞なんですね。まあこういう企業も、あ、アメリカにもあるんだと、いうことですね。ですからまあ一概にアメリカ人はガムを噛んでも大丈夫と、そういうふうには言えないんだということがわかりますね。Alright, let's go on to the phrases.
Okay, the first phrase is to walk and chew gum at the same time. Okay, so to walk and chew gum at the same time. Now this is an interesting expression that means to do more than one thing at a time.To multitask, you could say. But it's often used in a negative sense when you're talking about people who aren't very capable or competent at doing more than one thing at a time. So, for example, you could say, I thought my requests were simple, but I guess he can't walk and chew gum at the same time.
さあ、chew gum、ガムを噛むという表現に関連して、walk and chew gum at the same time。歩くというのとガムを噛むっていうのを両方同時にやるという、そういうのが直訳なんですが、これはまあ2つの異なることを同時にやる、そんなことできやしないよというような否定的な意味合いで使われることが多いということですね。さあ今の例文をもう一度聞いてみましょう。
I thought my requests were simple, but I guess he can't walk and chew gum at the same time.
まあ最初はですね、その要求は簡単だと、そんなのすぐできると思ったんだけど、思ったほど簡単じゃなかったということなんでしょう。 Walk and chew gum at the same time、 そんなことできないね、なかなかということであります。複数のことをですね、同時にするっていうのはまあ当然ですね、相当簡単なことじゃなきゃなかなかできるもんじゃないんですよね。だからいろんなタレントを持ってなければですね、いっぺんになかなかできるもんじゃありませんということで、さあ次は What's the next one?
The next one is to bite off more than one can chew. So to bite off more than one can chew. Literally, this means to take too big of a bite of food, you know, more than you can handle. But in a figurative sense, it means that you're trying to take on more than you can handle, some kind of task. So for example, you could say, I thought I could handle graduate school and a full-time job, but I may have bitten off more than I can chew.
So...Bite off more than one could chew ですね。噛める、咀嚼するっていう chew の方ですね。この場合の実は chew も bite off も比喩ですね。メタフォーとしてね、比喩の意味を持っているわけで、chew は咀嚼して理解する、あるいはこなすという意味がありますね。仕事なんかであればこなすですね。で、bite off ってのはまあ、噛み切る。これはまあ、口に放り込む。そしてそれをじっくり咀嚼する、理解する。それをですね、咀嚼できる以上のものを噛んで口に入れてしまうと、これは消化不良を起こすと こういうことになりますから、手に負えないということになりますよね。実は私はMy Way っていう歌の歌詞を思い出しましたね。Reminds me of the lyrics of My Way.
Oh, right.
Yeah. I bit off more than I could chew.
That's right. 、
まあ、フランク・シナトラのですね、My Way で同じこの表現を使った歌詞が出てきますよね。手に負えないくらいですね、まあ無理をしたということになりますね。無理をしたこともあったと。今の、分かりやすい例文でした。もう一度聞いてみましょう。
I thought I could handle graduate school and a full-time job, but I may have bitten off more than I can chew.
さあ、今のですね、graduate school っていうのはまあ大学院ですね。だから大学院に行きながら、full-time job、両方やると。できるんじゃないかなと思ったけど、ちょっとこれはやっぱり無理があったかもしれないと。つまり手に負えない無理なことをしたかもしれませんね、ということであります。この can、One can chew というところは場合によって過去形にして One could chew と変えるようなこともありますよね。さあそんなわけで時折歌の歌詞を思い出すくらい英語の歌も覚えるとですね、こんな表現がたくさん使われているということがわかりますよね。 Alright, see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナ
ー Sponsored by Olympus。
クロスカルチュラルセミナーをお聞きの皆さん、いつもありがとうございます。皆さんはどうやって語学学習をしていますか？ラジオ講座などで勉強している方もたくさんいらっしゃると思いますが、いつも聞いているラジオ番組が聞けないこともあるでしょう。そんな時の強い味方がオリンパスのラジオサーバー VJ10 です。ハードディスク付きラジオレコーダーで最大約2500時間も録音できるんです。1日24時間、それでいくと何日録音しっぱなしでいいのみたいなね。AM FM チューナーにステレオスピーカー付きですよ。20件の番組予約も OK。 録音した番組の早聞き遅聞きやリピート再生も可能で、語学学習にドンピシャリ。すごいなこれは。しかも早聞き遅聞き再生は2倍速から 0.5 倍速までの9段階に対応。パソコンとの接続も OK なので、ポッドキャスト番組はもちろん音楽もダウンロードして聞くことができますよ。ラジオサーバー VJ10 はオリンパスのオンラインショップか三省堂書店でお買い求めいただけます。詳しくは voicetrek.jp にアクセス。さあこれであなたの語学学習もきっと変わりますよ。オリンパス